まずはじめにお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あがしの時はありがとうございます。単純に簡単に、分かりやすく説明できますように、また必要な方に与えられますように、どうぞ、神様の導きの言葉によって、備えと、語ることができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。今週もちょっと、示されたのが後から分かる、まあ、感謝するとき何が、苦難が試練とか起こったときにまず信仰の体制で感謝するんですけど、その時は分からないんですけど、後からになってこれは神様の導きだというのが洗礼結ばれるということを2つ起こったんですね。まず1つは仕事のことなんですけど、仕事が今までは仕事場まで30分で行けてたんですけど、神様が、いつもは大体毎日5時間ぐらいは祈ってるんですけど、祈りの時間をもっと増やしなさいと言われたので、それはもう無理です言ってしまったんですね。もう5時間でもちょっと限界ですって言ったんですけど、いや神様が増やしなさいっていうので、じゃあ導きだったら、増やしてくださいということで、祈ってたら、仕事場が豊田市になって、まあ、行きに2時間帰りに2時間ですね。でお客様のところに行くのが大体6時間ぐらい取ってるので1日10時間祈れるようになったんですね、はい、これも自然に祈れるようになったので、その時言われた時はもう祈り時間を延ばしなさいって言われた時は分からなかったんですけど、とにかく感謝してたんですね。で後から見てみると今になると分かるんですけど、祈りの時間も自然と延ばされたっていうことが分かりました。でまた、お客様のとこに行って、パソコンを新しく導入されたので、古いパソコンがあったんですね。で、この古いパソコンもう使わないんですかって言ったら、もう、起動ボタンを押した途端もう全然 Windows が動かないので、もうこれはもうダメでしょって言われたんですよ。いやダメなことはありません、これリカバリーシリーズがあれば工場出荷時の新品と同様の戻りますんで、その CD を出してくださいって言ったら、もう CD もないっていうんですね。じゃあこれもう直せませんねっていうことで、もうリサイクル、小型リサイクルって言って、もう今はお金が取られるんですけど、うちの某量販店は、引き取りが0円で、処分するので、処分しようとしたんですね。その時に指示要件がありまして、このパソコンを捨ててはならないというんですね。でも、なんでかなと思ったんですよね。で、このパソコンもらっていいですかって言いなさいって言うんですね。もう僕はパソコンもう3台も持ってるし、もう最新式だし、これちょっとビスタですって言って、もうサポートももう終わります。もうしかも昔のパソコンなので19インチのディスプレイがあって、その下に、本体があって5キロぐらいするんですね、重さが。で、もうノートパソコンとかだったらすぐに、もらって車に乗せられるんですけど、5キロもあるし、リバンサラビスタはどうでしょうかって言ったんですね。するといやもらいなさいって言われるので、どうしようかな、これ僕ビスタいらないしな、使うことも絶対ないしなと思ってたんですけど、その時に走馬灯のようにイエス様が説教しようとしてたら群衆が寄ってきて、2隻の船が止まってて、そのうちのシモン・ペテロの船に乗られて説教されたうち、沖に出た、 ス様はシモン・ペテロに沖に出て網を下ろしなさいって言うんですね。でシモン・ペテロは私たちはもう一日中 夜からもう徹夜して、魚を取ってたんですが一匹も取れませんでしたって答えたんですね。でもあなたが言われるならやってみましょうって言うんですよ。それと一緒でシモン・ペテロはやっぱりでもあなたが言われるならっていうことでシモン・ペテロは漁師としてはプロなんですね。でシモン・ペテロが取ってた魚っていうのは日本では地下鯛とか泉鯛という鯛なので夜中は、沖にいるんですね。沖にいて深いところにいるんです。で、シモン・ペテロは夜中沖にいて網を入れて一日中やってたけど取れなかった。だから朝網を洗ってたっていうことはあるんですけど、これはイエス様が沖に出て網を下ろしなさいっていうことはシモン・ペテロも言いたかったと思うんで、私は船 の漁師のプロですから今イエス様が言われた時間はその魚の習性として近場しかいないんですね。沖にはいないんです。その魚朝から昼にかけては絶対近場にいるので岸から近いところにいるんですね。だからそれを言わずにでもあなたが言われるならやってみましょうと言って近場にいるとは分かったと思うんですけど沖に出たんですね。これは全く逆なことなんですね。その時は分からないんですけど沖にいることはないんですね。朝から昼にかけてはだからシモン・ペテロはその時に、沖に出て、イエス様の言う通りにすれば、大量のもう船が沈みそうにないぐらい魚が取れたということが走馬灯のようにちょっとあったので私ももらいなさいって言われた時に私もプロですからミスター使いたくありません、使うこともないですって言いたかったんですけど、シモン・ペテロの例があるのでこれが七次予言ならばあなたの言う通りにしますっていうことで持って帰ったんですね。で案の定ですね、持って帰ったその晩うちの妻が私の部屋を開けまして、なんでゴミ持って帰ってきたのってもうパソコンじゃないですね、なんでゴミ、もう大型なんでもう使われないってパソコンを知らない妻がもうなんでゴミ持ってきたなっていう、いや僕もなんかパソコンするとき椅子こう引いただけでガタンと当たってもう意味が分からないから分かんないからもう神様に聞いてよって、もうでそれからもう1ヶ月過ぎたんですね。1ヶ月過ぎても何の音沙汰もなかったんですけどそのままにしてたんです。もう邪魔ですけどそのままにしてたんですけど、そしたらですねある時トヨタ自動車と同じぐらいの、名前が知れた、必ず多分皆さんも知ってる会社の社長さんのとこにちょっと呼ばれまして、パソコンを直してほしいということで、Windows 10だったんですけど10を直してる時になんかちょっと困ったことがあって一つ聞いてもいいっていうからどうぞってPhotoshop っていう、写真とかイラストを作るCD があるんですね。これを買えば25万ぐらいするんですね。であと CAD っていう設計図を作る図面を作る、ディスクがあるんですよ。それも、15万ぐらいするんですね。高価なものなんですけどもう、Windows 98 と、ME と Vista ぐらいしか使えないんですね。でその社長のお宅はもう Windows 10と 8.1 しかないのでこれも CD がもう起動しないんですね。だからこれあるんだけど使えないからって言われてもういやもう新品もうバージョンはもう全然上がってるので購入したらどうでしょうかって、でもこれぐらいの CD を今から買うとなると多分総額70万ぐらいはしますよねって言ってたら、いや古いパソコンが1台あるんだって、あそうですか、じゃあ見せてくださいって言ったら、どっかで見たことがあるなと思ったら持って帰ってきたパソコンと同じものだったんですね。しかも NEC と同じパソコンなんですよ。僕が持って帰ってきたのも NEC のVista なんです。 で、NEC に僕も電話したんですけど、もうサポートはしてません。マニュアルももう削除されました。で修理品も、部品ももう処分されてありません。もう生産してません。私の言うことは何もできませんっていうことを言われたんですね。断言されたんですね、サポートセンターから。だから、NEC のビスタって聞いたから、これはちょっと支持要件となんか合致してるなって、同じ基準だったので、わかりました。じゃあちょっと私には私以上のプロの方が知ってるので、まあ、これイエス様のことなんですけど、プロの方は知ってるので、まあ修理チャレンジしてみます。でも大丈夫？大須のあるところにも行ったけど、もう直せないって言われたよ、部品がないからって。で NEC にも出したけど直せないって言われた。大丈夫です、僕にはプロがいますから断言したですねでこれは同じ機種なので見心だなということを思って、じゃあ秘書君も、修理代はどれぐらい、まあこれぐらいですって言ったんですね。5万円かって。いや5万円じゃないんです、5000円なんですって。5000円ってNEC は7万円請求してきたよと、修理はできないけどって7万円、もし修理するとしたら7万円ぐらいはかかるって言われて、僕もういいんですよ、別にもう奉仕するんで5000円だけくださいって言ったんですね。で家に帰ってみてスイッチ入れてみるとやっぱり起動しないんですね。で起動しないんですけど、リカバリーディスクという CD がありまして、工場出欠時の、CD があるんですけど、それももう起動しないので読み込まないんですね。だから、古い持って帰りなさいって言われたパソコンの基板をですね、取り外して、その社長のパソコンに入れたわけですよね。で、夜中のだいたい2時ぐらいまでちょっと時間かかったんですけど、でこれで治るだろうと思ってスイッチをしたら、もう電源が今度入らないんですね。でもうこれはもう最後の手段使うしかないなと思って、まず悔い改めの祈りから始まりまして、まあ大体アバ父よってこういう時だけ甘えるんですね。アバって言えるのは神様の子供の、特権ですんで、アバ父よ、私の願いを聞いてくださいと言うんですね。で、聖書の言葉が、その時に思い浮かんだのが第一コリントの、10章12節で、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆の人が人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできるような試練を与えるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道を備えてくれますっていうのは与えられたんですね。だから脱出の道を与えてくださいって祈ってたんですね。もうパソコンに手を置いて祈ったんですね、30分。で、もう一回恐る恐る電源入れたんですよ。そしたら起動したんですね、動き出したんですよ急に。で、リカバリーするんで F11 っていうのを連打するんですけど、連打したら、リカバリー CD を入れてくださいって出てきたんですよ。で4枚あるんですけど、1枚目入れたら、5分ぐらいで2枚目を入れてくださいって。2枚目もなんか触ったらいけないもののような感じで、こうそーっと入れて、そーっと直してするんですね。するとまた5分ぐらいしたら3枚目を入れてください。で3枚目を入れたら、また今度4枚目を入れてください。4枚目できっと試練来るなーっていう、なんか嫌な予感するなーと思ってたら、あっさりと入るんですね、これは。で、ようこそ Windows でって出るんですね。だからこれはやっぱり指示要件は、吟味が必要ですけど、もう吟味が、分からないときは頭の片隅に置いてたので、もう、ずっとパソコンを置いてました。 だからもらえなさいって言われた時は意味が分かりませんでしたけど感謝はしました。でも後から思えばあの時もらわなかったらこのパソコンっていうのは直ってなかったんですね。でその社長はもう次にもう直ってきたからびっくりしてですね、いろんな社長さんのパソコンもちょっと直してくれるみたいな。で社長ちょっとお願いがあるんですけど老人ホームにつながりのある人いないですか。私社長よりも老人ホームが大好きなんです。お若いのに老人ホーム好きなんですか。ちょっと老人ホームに用があるんです。老人ホームもライオンズクラブに入ってるからいっぱい知ってるよって。あそうですか、きっとなんか縁がありますよって、ね、またなんか知りたければ僕日曜日来ますんでゆっくり話しますねっていうことを伝えたんですね。だから試練が起きた時には訳は分からないですけど感謝をしてその後に分かるんですね、はい、そういうことは学ばせていただきました、はい、ありがとうございました。
じゃあ賛美をしたい。